お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ニューサウスウェールズ州カウラにある日本人戦争墓地に眠る日系民間人208人を追悼するアートプロジェクト When You Call My Name、 昨年キャンベラのオーストラリア国立大学で展示が行われましたが、今年は日豪友好協力基本条約の署名50周年に合わせ、8月29日にパースのマードック大学で再び展示されます。今日はこのプロジェクトの中心となった金森真由さんなど3人へのインタビューを再度お送りします。聞き手は平林純子です。
ニューサウスウェールズ州カウラにある日本人戦争墓地、ここに眠っているのはオーストラリアで亡くなった日本人捕虜だけではありません。当時オーストラリアで生活していた日本人日系人も戦時中エナミーエイリアン、敵性外国人として強制的に収容され、そのまま亡くなった人もいます。9月12日から29日までキャンベラのオーストラリア国立大学でアート作品が展示されました。そのタイトルは When You Call My Name、 日本語であなたが私の名を呼ぶときという意味です。人間は二度死ぬ。一度目は肉体が滅んだとき、そして二度目は人々の記憶から消え去ったときとの考えを軸に、歴史の中であまり取り上げられることのなかった人々に光を当てます。戦時中にオーストラリアの収容所で、また収容所に送られる途中で亡くなった民間人208人を追悼するアートに、7つの国から166人のアーティストが参加しました。このアートプロジェクトを率いたのは日系オーストラリア人アーティストの金森真由さんです。現在は日本とオーストラリアで活動しています。
このプロジェクトを始めようと思ったのは、何度言っても何度やろうとしても、どうしてもオーストラリアにおける日本人日系人と呼ばれる人たちの民間人の収容の歴史を皆さん覚えてくれないんですね。カウラブレイクアウトですかとか、何度言っても民間人の方たちがカウラに眠っているという歴史をなぜか皆さん思い出してくれないんです。兵隊さんの話とか、捕虜収容所の話は皆さん知っているんですけれども、どうしたらいいのかなと思いまして、またしつこくも始めたプロジェクトです。
金森さんはこれまでオーストラリアにおける日系移民の歴史を追い、そのストーリーを伝える作品を多く発表してきました。今回の作品 When You Call My Name は、日系オーストラリア人のストーリーを伝えるアートの共同作品として最も規模の大きなものとなりました。収容所に入れられ亡くなった208人一人一人について、その人生を映し出した作品を参加アーティストが作成します。アーティストは自分が担当する人の記録を探し、生い立ちや職業、生き様などをリサーチして作品を作ります。たとえ肉体が滅んでいても、再びその人の名前を呼び、その人生を知り語り合うことで記憶をつなげていこうとする試みです。208人の名前を読み上げるオーディオアートも制作されました。
阿部誠一次郎、赤峰亀、秋山陽一、アンシンチュン。アビバン3、一番このプロジェクトをやってよかったと思うのは、民間人で収容されていた方たちの遺族の人たちが、それぞれ自分の先祖の話とか、または自分のコミュニティ、例えばブルームですと、ブルームに住んでいる民間人で収容された人の遺族の人が、ブルームの日系コミュニティに声をかけて、 それぞれのストーリー、それぞれの先祖の話とかを引き出すことができたということが私にとって一番嬉しいことです。やはり、私が例えば今までやった収容されてた人の例えば村上靖吉とかの話を私がするんじゃなくって、その遺族たちが、またはそのコミュニティの人たちが、その話を伝えていくっていうことが非常に私にとって嬉しいことです。平野土作、本間初音、堀喜寿郎。
また展覧会の初日9月12日にはワークショップが開かれ、参加者は最後ポストカードの形になった作品を一つ選び壁に貼り付けます。これはオーディオアートが流れる中で儀式として厳粛に行われます。参加者は作品を貼り付ける壁に向かって黙って一礼し、作品を貼った後一歩下がってまた一礼し、改めて壁に貼られた一連の作品を眺めます。参加者からは、亡くなった方がまるで生き返ってきたようなエネルギーや迫力を感じたという声もありました。参加アーティストの一人、キャンベラでビジュアルアートを学ぶクロプスタインズ真紀子さんです。
このプロジェクトの内容を見て心を、シンプルに動かされたということです。それでやっぱりたくさんの方が、リサーチしたりとかして、それで本に出てたりとかジャーナルに出たりするけども、それをビジュアルになんか世にこう生み出せたらなと思って、それでやりたいということで真由さんに連絡して。
どなたを選ばれてどんな風な作品を作ったんでしょう。
これは私が選んだのではなくて、真由さんが送ってくださって、だから本当に出会いですよね。やっぱり何も知らないところから作ってみたかったというのもあったので、本当に勉強になったし、心を動かされてすごいいい体験をしました。はい、
なんか最後のその作品を貼るというところで、その普通に貼るのではなくて、こうセレモニーとして、そのプロジェクトの一部、アートの一部として、その貼るというプロセスを今終えたばかりだと思うんですけれども、はい、どうですか。
今村、私が担当したのは今村さん、貞吉さんなんですけど、そこから名前を聞いて、そしていろんなインフォメーション、情報をもらって調べて、ビジュアル化して、そしてそれがここで展示会として貼られる、その全部のプロセスをが、で、真由さんが言ってたのが一礼をするっていう、その もちろん亡くなった方ですもそうですけど、このプロジェクトに携わった人たちのいろいろな思いとか、そういうものにもに対しても、一礼をしてっていう、それも日本の美しい美ですよね。
クロプスタインズ真紀子さんでした。クイーンズランド州に住むマリ・スズキさんは、両親が木曜島で生まれた日系4世です。第二次世界大戦中に家族がビクトリア州タトゥーラの収容所に送られました。
They were parts of families that were economic migrants from Wakayama.
和歌山から来た経済移民で、いずれ日本に戻るはずが、戦争が起き身動きが取れなくなってしまいました。それが彼らがオーストラリアにいた理由、そして私が今ここに存在している理由です。
They're here.And I'm here.
鈴木さんはアートプロジェクトに参加した理由について、木曜島に住む日系の人たちに日系人の収容の歴史、そして収容所での生活について伝えたいと思ったからだと話します。彼らに伝えられることがあると思いました。3世4世の人たちは両親から話を聞かされておらず、何も知らないと思うからです。鈴木さんは木曜島とのつながりがあることから、今回12個の作品を作りました。そのうちの一つは鈴木さんの祖父、66歳の時にタトゥーラの収容所で心不全で亡くなりました。 祖父は木曜島でパールダイバーではなく商社で働いていて、妻と5人の子供がいました。祖父のストーリーを知って、自分が作る作品はきっと政治的でネガティブなものになるだろうと思いました。当初考えた作品は祖父の頭や体に鉄条網を巻きつけたものでした。ですがこれは祖父に対する政治的な声明ではない、祖父を称える作品なのだと考え直しました。それまでの考えをすべて捨ててシンプルにしようと思いました。鈴木さんは祖父以外の作品を作る際も、その人がどんな生活をしていたかが頭に浮かぶよう、その背景や情報を集め作業を進めました。情報が十分に集められず、自分の中で人物像が浮かぶまでに時間のかかった人もいたそうです。今回の展示で他の作品を見て深く感動し圧倒されたと話してくれました。過去を振り返り、亡くなった人の記憶をつなげていこうとする取り組み、なぜ大事なのでしょうか。鈴木さんです。
In this case, with the internees that died, they didn't return to their homelands, and most of them probably would have in the end. I think it's important because...
この場合、収容所で亡くなった方は故郷に戻れなかったということがあります。生きていても戻らなかったかもしれませんが、なぜ大切なのか、それはたとえ異国の地に眠っていても彼らの家族は続いていき、子孫たちが先祖の墓を訪れるからです。未来志向も良いことです。ただ過去を振り返り、なぜこの人たちがここにいるのか、彼らに何が起きたのか、そしてそれは良いことだったのか悪いことだったのかを考えるのは必要なことだと思います。なぜこの人たちは異国の地で眠っているのかと。
Why these people are not in their homelands and resting in their homelands。
鈴木さんでした。金森真由さんはオーストラリアで自分の居場所を見つけたいという思いから、自分の先輩たちにあたる日系移民のパイオニアの生き方を探るようになり、そのうち作品作りへとつながりました。
過去のことを忘れるのは良くないという捉え方もありますけれども、それよりも何よりも、過去の先輩たちとかに敬意を表すっていうのが私のモチベーション で、なぜそうなるかっていうと、私は移住者ですね、移民なんですね、シドニーで。今半分2拠点で、長野県の信濃町というところに住んだりもしてるんですけれども、ここでも移住者なんですね。もともとの生まれは東京出身なので、でそう考えてみると、いつも先ほども言ったように自分の居場所を探している。で自分の居場所を探しているということは、自分より前にそこにいた人たちから習うことを習いたい、そして、仲間に入れて、簡単な仲間に入れてほしいから、その人たちに敬意を捧げます。でそれっていわゆる、ポストコロニアルの生き方として、オーストラリアはまだコロニアルソサエティだって言っている人たちもたくさんいると思いますが、多くの問題はそこにあると思うんですね。自分より先に来た人たちのこ、先にいた、そこにいた人たちのことを、敬意を表すか表さないか、その人たちのことを調べるか調べないか、聞き耳を立てるか立てないかで、その多くのそういった先住民との問題とか、植民地問題とか片付くんではないかと思うんですね。
金森真由さんでした。金森さんは今後も日本とオーストラリアを拠点に、先住民と定住とは何か、そして新しく移住するとは何かをテーマにプロジェクトを制作していく考えです。キャンベラのオーストラリア国立大学で9月29日まで行われたアートの展示When You Call My Name について、アートプロジェクトの中心となった日系オーストラリア人アーティスト金森真由さん、参加アーティストからマリ・スズキさんとクロップスタインズ・マキコさんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。